アレリア。それでは今朝ですね、第一コリントの6章をお開きください。私の順番の時、コリント人への手紙の第一から順番にお話してきておりますけれども、今朝はコリント人への手紙の第一の6章からお話ししたいと思います。今朝のメッセージのタイトルは、6章の一番最後の20節から取っていますけれども、自分の体をもって神の栄光を表しなさいというところであります。自分の体をもって神の栄光を表しなさいというタイトルでお話ししたいと思います。今朝6章の1節からまず8節までお読みいたします。第一コリント6章1節から8節までです。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？あなた方は知らないのですか？私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか。それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の争いを仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしています。アメン。今日この6章全体から学んでいきますけれども、もう随分前になりますが、ある記事を読んでいましたら、法律病と呼ばれる病気があることを知りました。まあ、日本語で正確にどう言ったらいいのかわかりませんが、直訳すると法律病という意味のですね、ことがアメリカの事例として、紹介されていました。もう3、40年前の記事ですけれども、アメリカで、新たな病が登場しているというようなことで書いてあったんですが、どういう病気かと言いますと、まあ、アメリカは非常に権利意識が強い国です。それで交通事故などにあってですね、自分が被害者の側になって、体にいろんな問題が起こってくる。鞭打ちが起こるとか、腰が痛いとかですね、また怪我をしたとか、そうした時に、本当だったら1ヶ月で治る、あるいは2ヶ月で治るというところがですね、まあ、保険で保証があるもんですから、長くかかればかかるほど保険でお金が下りる。それでですね、被害を受け、また傷を受けた人、また骨折したとか鞭打ちの症状が現れたとか、そういう人たちがですね、できたら長くかかってた方がいいと、長くそれが残ってた方がお金がたくさん下りるというのでですね、早く治ることを普通なら希望するんですけれども、早く治るんではなくて、まあ、ゆっくり治ればいいという、そういう気持ちになるもんですから、まあ、そういう気持ちだとですね、なかなか回復が進まないっていうんです。本当にこう痛みも残ったりですね、症状が残ったりしていくっていうんですね。まあ、それを法律病というふうに名付けていました。まあ、日本もだいぶ、法がいろいろ改正されたり、また保険とかいろんなことの保障というものもついてきたり、また、弁護士さんを用いて、訴えるとかですね、だんだんアメリカに追随していっているところがありますけれども、まあ、この日本においてもこういう法律病と呼ばれるようなものがもう存在しているのかもしれません。まあ、私がアメリカの米軍基地でですね、横須賀で働いていた時もですね、 アメリカの会社に入札を要請するときはですね、本当に神経を使いました。会社によってはですね、自分の会社が仕事を取れないっていうのが分かっていて、わざと入札してくるんです。そして、入札書の不備を探してですね、そして、この入札した後ですね、すごく安い金額で落札したりして、そして、この通りしましたよ、この入札書にはこう書いてあるでしょうみたいでですね、後で、そこの会社に落札してしまって困るということがあったり、あるいは最初から自分のところは取れっこないと思うけれども、入札してきて後でですね、この入札書にはこういう不備があったと、いろいろと文句をつけてくる、まあ、そういう会社があったりするので、非常に入札書を作るときは神経を使っていました。でアメリカ人の弁護士さんもそこにいらっしゃるので、いろんな約款を入れていくんですが、日本の会社と取引するときと比べてですね、随分とそこにつけているいろんな約束ごとがですね、違ってくるんです。それでできるだけ日本の会社と契約を結べるようにですね、その方が楽なもんですから、努力をしていた記憶があるんですけれども、本当に今この日本においてもですね、アメリカの話だけでなくて、いろんな権利意識というのが非常に強くなってきて、ある面いいことかもしれませんけれども、非常に訴訟が増えてきているのも事実です。残念ながらクリスチャン同士の間で、あるいはキリスト教会全体の中で、日本ではまだたまにですけれども、訴訟のことであるとかですね、いろんな問題が起こったことを聞きます。欧米においてはキリスト教会の中でもですね、いろんな訴えが多くなっていますけれども、訴えること自体が悪いことではありませんし、与えられた権利でもありますけれども、しかし聖書から私たちは大事な原則というものを今朝学んでいきたいと思っています。まずこの6章の1節から8節のところで教えられることは、不正をも甘んじて受けなさいという使徒パウロの教えであります。6章1節2節、あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか？生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？ユダヤ人の人たちというのは、もともと日本人に似たところがあります。何か揉め事がありましたらですね、すぐに裁判に訴えるとかではなくて、村の長老、あるいは街道の、ユダヤ人の街道のですね、長老たちのところに問題を持って行って、そして長老たちが双方の話を聞いて、そして調停をし、和解に導く。そういうことをしてきたわけです。日本においても、裁判に訴えることなくですね、村の揉め事であるとか、いろんなことについて、そのような裁定がなされてきたかと思います。パウロがこの手紙を書いているコリントというのは、ギリシャ文化の、またギリシャの町としてですね、非常に知的な人たち、知識を求める人たち、また権利意識の強い人たちでしたので、クリスチャンでない人たちの間で、この訴訟をするということが当たり前のように行われていました。ですから、イエス様を信じて、教会のメンバーになった後も、そういうギリシャ人としてのですね、またこのコリント人としての権利意識というものが強くありますから、訴訟を起こすということが、教会の中でも問題が起こったときに、どうも発生していっていたようであります。そういう中で、パウロがこのような勧めをしたわけであります。もしかしたら、イエス様の再臨が近いというのでですね、テサロニケ人への手紙にあるように、ある人たちは、もうイエス様の再臨が今晩か明日だったら、もう働いていても意味がない。財産を貯めていても意味がない。もう今日をまず楽しく生きようではないか、みたいな生き方をしてですね、働くことをしない人たちが出てきていたんですね。ですからもしかしたら 教会の中で、悪い言葉ですが、寄生虫のごとくにですね、もうイエス様は明日にも来られるかもしれないからというわけで、他の人たちに、経済を頼ったり、あるいは食事を頼ったりする人があったのかもしれません。そういう問題だったのか、どういう問題だったのか、詳しくパウロは書いていませんけれども、しかし問題が起こったときに、教会の中で解決するのではなくて、あるいは教会ではまだ信者さんとして新しい人、あるいはそんなに信仰がないように見える人に相談して持っていく、あるいは外の、この法に基づいて訴訟をする、そういう形を取る人たちが出てきていたようであります。そういう中でパウロはこの勧めをしているわけです。2節に、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか、3節には、あなた方は知らないのですか、私たちは御使いたちを裁くようになります。私たちのことです。私たちが世界を裁くようになる、御使いたちを裁くようになる、そういう日が来るというんです。イエス様がやがて再臨され、このキリストと共に私たちがこの地を治める時が来るようになる。そしてまた御使いをも裁く時が来るようになる。想像も及ばないようなことでありますが、イエス様を信じた人は王である、祭司であると、黙示録の中で教えられています。黙示録の一章に書かれていますが、私たちは王である、祭司である、素晴らしい立場が私たちに与えられています。この世にあっては私たちはそういうものでないかもしれません。しかしイエス・キリストの贖いの家に、イエス様の十字架の父親によって私たちが罪許され、神の子供とされているがゆえに、そのような立場が与えられているということであります。それにふさわしく考えなさいとパウロは教えているわけであります。何かこの6章に挟んでおいていただいて、第1ペテロの2章をお開きください。ペテロ第1の手紙の2章です。そこに主イエス様の模範をパウロが教えています。第1ペテロの2章、2章の108節から最後のところまでお読みしたいと思います。第1ペテロ2章18節から25節までお聞きください。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。アメン。主イエス様の模範がここにあります。イエス様は罪のない方でありましたけれども、偽りの証言によって訴えられました。そのような中で、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったとあります。クリスチャンとして、基本的な原則として、私たちがそのように耐えるように、 まず教えられています。内容によっては、自分の弁護をする必要があるとも思います。でも、ある事柄はなかなか言っても理解されないということもあると思いますし、そういう時もあると思います。もう随分前になりますが、家内と私がですね、ある年配の先生から、あることで、正しく本当のことではないにもかかわらず抽象を受けたことがありましたけれども、その時に私たち相談してですね、まあ、あえて自己弁護をせずに、主に委ねましょうと決心しました。そして主ご自身がそれを明らかにしてくださるということを期待いたしました。そしてその通り、それから7、8年も経たないうちにですね、主ご自身が問題を明らかにしてくださって、その先生も誤解が解けたようでありました。それでまた普通に交わりを持つことができるようになりましたし、またこの教会にもゲストとして来ていただくことも可能になりました。時々私たちはありもしないこと、あるいは現実でないことで訴えられること、抽象されること、陰口を言われること、誤解を受けること、さまざまなことがあると思います。そのような時に完全に全てを知っておられるお方がいらっしゃるということ、私たちは覚えたいと思います。正しく裁かれる方がいらっしゃる、この方を私たちは知っているわけですから、この方に相談し、この方に委ねるということをまず第一にしていくものでありたいと思います。もう随分前になりますが、韓国のある仏教寺院のですね、グループの人たちが、後目争いと言いますか、後継者の問題で、私はこのお坊さんを支持する、いや、私たちはこちらを支持するというので、大喧嘩をしまして、で、あるグループがですね、その寺院を乗っ取るというのでですね、それに反対したお坊さんたちが押しかけてきてですね、すごい争いになって、で、韓国の警察と機動隊が出てですね、放水をしたりしている場面、ニュースでやってました。覚えてる方いらっしゃるでしょうかね。もう30年以上前になりますか。その時、その門徒の人たち、信徒さんたちがですね、ああ、情けない。私たちを教えてくれるはずの先生たちがあんな風に争うなんて、嘆いたそうであります。その私も見たそのニュースを見てですね、友人のある牧師が韓国の宣教師さん先生にですね、いやーすごいですね、韓国の仏教の人たち、ニュースで見ましたかって聞きましたら、見ました、いやーでもね、実は教会でもありましてね、教会の中である信徒さんたちが最初は口論だったんですけども、だんだん議論に熱中していって、手を振り上げて罵り合って喧嘩を始めて、教会の隣の人がただごとでないことが起こっていると感じて警察を呼びました。で、警察官たちがやってきて、そうして、ここは教会でしょう、教会の人たちがこんなことしててどうするんですかって言って警察官に言われたっていうんですね。こんなことが教会でありましたと言っておられたそうですけども、岐阜純福音教会ではそういうことのないように私たちは気をつけなければなりません。イエス様を信じた後も私たちクリスチャンの中に肉というものが存在していると使徒パウロは言っています。これは先祖であるアダムから受け継いだ堕落した性情、罪の性質と言ってもいいでしょう。聖書はそれを罪とも呼んでいますが、またパウロはクリスチャンに対して特にそれを肉というふうに呼んでいます。もともとは自我の問題です。この肉のことを自我と言ってもいいでしょう。この自我と、この罪深い自我というものは、もともとはアダムとエバの心にはありませんでした。しかし神様が取って食べてはならないと言われた、あの善悪を知る木の実、それを取って食べ、その神様に対する反逆行為をした時から、この罪の性質が、この罪が人間の中に 入ってきたわけであります。そして人は自分が神であるかのように考えるようになりました。そして自分で考え、自分で決断し、自分で行動する。それまでは神様と相談して、神様に教えられて、神様に導かれて生きていたわけですけれども、神を抜きにして、自分で勝手に考えて、道を選び、そして生きるということをし始めたわけであります。神様は、アダムに仰せられました。誰があの木から取って食べてよいと教えたのか。あなたが私に与えてくださった、この女がそうしたのです。すると、エヴァはですね、いや、蛇が私をそそのかしたのです。責任転嫁をしていってるわけです。早速、その責任転嫁の問題が人類の中に入ってきました。私たちも気をつけないと、すぐ誰かのせいにしてしまう。自分のせいではない。あの人のせいだ。この人のせいだ。うちの夫のせいだ。いや、うちの妻のせいだ。子供のせいだ。親のせいだ。人のせいにしてしまうことが非常に多いわけです。クリスチャンであっても、そのことが起こりうるんです。ですから、毎日毎日私たちは、朝ごとに、夕ごとに、私たちの主を見上げなければなりません。私たちが仕えているのはこのお方だと。完全な、すべてを知っておられる、清い、良いお方である、主なる神様に目を向けなければなりません。そしてこの方の前にへり下って、私たちは御言葉を開き、御言葉に教えられ、そして祈って、問題を委ねて、生きるということを、毎日毎日していかなければならないんです。よく私が皆さんにお話してきます。もう何十遍もお話してきましたが、人の心というのは畑のようなものです。私たちの庭のようなものです。放っておいたら草が生えてくるんです。害虫がやってくるんです。まあ、冬の間、草が伸びないでよかったなと思っても、駐車場も綺麗だなと思っててもですね、もうすぐ草が生えてきます。どこからこの種が来てるかな、どこに根が残ってたかなと思うんですけれども、ちゃんと草花が頭をもたげて伸びてきます。私たちの心も一緒です。放っておいたら雑草が生えてくるんです。毎日毎日私たちは自分の心を見張るという務めをしなければなりません。それがデボーションと言われる務めなんです。御言葉を開き、聖書の言葉の光に照らされ、そしてお祈りをし、この雑草、害虫が取り除かれるように、私たちの心が守られるように、私たちは主の前に出ていくんです。そして神様を賛美するんです。神様を賛美するときに、その賛美が私たちの中に染み込んできます。今私は、この前来てくださった、イスラエルから来てくださった宣教師のケンドール先生、相当祈っていただかなきゃなりませんね。名前がさっと出てきませんでしたけど、ケンドール先生のあの CD を何十回も聞いてますので、新しく出た分ももう100回に達したかもしれません。なんでそんなに聞けるのと思われるかもしれませんが、車を運転すると必ずそれをかけてるもんです。そうすると何が起きるかと言いますとね、ヘブル語なんですけど、だんだん染み込んできて、口から出てくるようになるんですよ。お風呂に入っても歌ってるんです。鼻歌も、ケンドール先生の歌が出てくるんです。まあ、100回聞いてみてください。何が起こるか。神様を賛美してると、神様を賛美する歌が心から出てくるようになるんです。私たちの心と思いが、御言葉によって占領され、賛美によって占領されるときに、それが私たちの体を通して表されるようになるんです。まあ、100回も200回も、まあ、正直前の CD はね、もう2000回ぐらい聴いてるんです。もう2枚ダメになって、今3枚目なんですけども、結構 CD って持つもんですよ。最初の CD は1000回ぐらい聴けました。次の分は540回ぐらいで 傷がついたのかダメになってしまいましたけども、まあ、実証済みです。結構持つなと思うんですが、まあ、そこまで聞かれる必要はないと思いますけども、でも、賛美が心に入ってくるときに、それが私たちを支配するようになるんです。思いを支配するようになるんです。私たちは、本当に基本的なことですが、聖書に親しむということ、祈るということ、賛美をするということ、本当に続けていきたいと思います。まあ、もう一つ余分に言わせていただきますと、今日、週報の中にチラシが出てますけれども、ハッピーイースターとユーという新しいイースターの伝道用の本が命の言葉社から出されます。550円の、税込み550円の本ですけれども、7人の牧師や教師が執筆しています。私も依頼を受けてメッセージを書きました。ぜひともこの本をですね、皆さん読んでいただくと同時に、伝道に使っていただきたいと思います。誰かにプレゼントしてあげてください。そしてイエス様が復活されたということの意味、イエス様が十字架にかけられたということの意味を伝えていただきたいと思います。できれば皆さんの口で伝えていただきたいんです。でも、最も簡単な方法は、本をプレゼントして読んでいただくということだと思います。でも、それこで終わらないで、読まれてどうでしたかと聞いてあげてください。そこから会話が弾んできます。そして、ご自分の体験を証ししていただきたいと思います。聖書に親しみ、祈り、賛美し、またイエス様を証しするということ。この中で私たちの心と思いが守られるということが起こってきます。さらに学んでいきたいと思いますけれども、ごめんなさいね。メガネを忘れてしまいましたけれども、かけてないですよね。聖書の中に隠れていました。相当祈らないといけないなと皆さんも思われるんじゃないかと思いますけれども、はい。次にですね、第2番目のポイント。第1番目は、不正をも甘んじて受けなさいということでありましたが、第2番目に今日6章から学びたいことは、神の国を相続できないものということです。6章の9節10節をお読みします。あなた方は知らないのですか？正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができません。せっかくイエス様を信じても、イエス様によって救われた人、クリスチャンとして歩むという人たちには、この9節、10節で言われていることは、ふさわしいことではない。私たちは人を裁く立場にはありません。神様が裁かれる方です。でも神がこのようなことを行っているならば、神の国を相続することはできないと、使徒パウロを通して私たちに教えておられるんです。すでに不貧困、貪欲、略奪、偶像礼拝については前回学びましたので、今日は二つのことだけ学びたいと思います。一つは同性愛の罪についてです。断笑となる者、難色をする者、まあ、その前に姦淫をする者、とありますけれども、今日同性愛というものの同性愛者の人たちの権利というものが非常に叫ばれ認められる時代になってきています。しかし聖書がどう言っているかということを私たちは基本にしなければなりません。この世の学者がお医者さんがこの世の自治体が国がどう言っているかということではなくて、クリスチャンとして私たちは聖書が何て言ってるかということを基準にして生きる天国人であります。この使徒パウロの時代っていうもの、時代には非常に同性愛の罪がはびこっていました。 調べてみますと、最初のローマの皇帝のうち、15人のうち14人までが、この不自然な悪徳にふけっていたというんですね。バークレーという神学者がそのように書いています。パウロがこの手紙を書いていた頃、ネロがローマ皇帝であった。彼はスポルスという少年を寵愛し、これを虚勢せしめ、生殖能力を奪い去り、それから本格的な結婚式を挙げて、この少年と結婚し、きらびやかな行列をして宮殿に帰り、その少年を妻として暮らしたのであった。さらにまたネロは信じがたい悪質さで、ピタゴラスという男と結婚し、この男を自分の夫と呼んだのである。ネロが追われて、代わりにオトが皇帝の座に着いたとき、オトがまず最初にやったことは、スポルス少年を自分のものにすることであった。それからずっと皇太になっていることだが、ハドリアヌス皇帝の名は、永遠にアンティヌスというビテニアの青年と結びついている。彼はこの青年とひとときも離れずに暮らし、彼が死ぬとこれを神に祭り上げ、国中にその銅像を建て、彼の名を取って星の名とし、かくして己の罪を永遠に記憶されるものとしたのであった。これほどのことが、あのローマ皇帝からしてなされていたという歴史的な事実があるわけなんです。こういう時代にパウロはこのようなことをコリントの人たちに書いて教えているわけであります。もう一つ、そしるものという言葉が十節にあります。そしるものは神の国を相続することができませんとあります。そしる、そしり、抽象する、陰口を言うとか、それは誰もが知ってるんじゃないですかと思えるような言葉の罪であります。しかし、そしてはならないと。使徒パウロは教えているわけです。実はこの前にも、これも何十回となく皆さんにお話してきましたが、悪魔という言葉の意味は、そしるものという意味なんです。言語で。そしるもの、抽象するもの、誹謗するもの。それが悪魔という言葉の意味なんです。私たちのこの肉に対して悪魔が働きかけてきます。そして、どうしてかわからないけど、あの人嫌いだという思いを与えます。そして、誰かが言った言葉が心に残ります。思いを占領するようになります。そして、自分の思いの中で腹を立てたり、悪い思いを持ったり、抽象したり、自分の思いの世界の中で私たちがすることになるわけです。悪魔は私たちの肉を通して働いてきます。その策略というものを私たちは知らなければなりません。ですから聖書は心、そしてこの思いを守るように教えているわけです。そして霊的戦いがあるんだということを教えています。肉に従うんではなくて、御霊に従いなさいとパウロは教えているんです。戦場は私たちの心、そしてこの思いの中にあるわけなんです。どうしてかわからないけど、いつの間にかそういう腹立たしさ、苛立ち、憎しみ、妬み、そういったものが私たちのうちに起こってくるわけなんです。それを私たちは収めるということを学ばなければなりません。自分の心を収める者は城を攻め取る者に勝ると。町を攻め取る者に勝ると、箴言の中に書かれています。命の限り、自分の心を見張れ。命の泉はこれから湧くと、箴言の4章に書かれています。私たちの喜び、命、平安、力は心から湧いてきますけれども、同時に悪い思いも、悪い言葉も、この心から湧いてくるんです。ですから、心を見張るということを私たちはしていかなければなりません。そしるということを私たちはしないように気をつけなければなりません。で、思いの中にそれがあるうちはまだいいんですけど、それが口の言葉として出てくるときに、それはさらに力を持つようになります。 なぜならそれは行動に駆り立てるようになるからなんです。言葉の神経というのは全体の人間の神経の中心にあるそうです。ですから私たちが言葉を何か発するときに、それは全体の神経に影響して体に現れてくるわけです。ああ自分はダメだなと思ったら、そのダメっていうのが体に現れてくるわけなんですよ。ああ自分なんかもうどうしようもない人間だ、ああ価値のない人間だと、そういう思いが占領してて、それを口にするとそういう体つき、そういう行動になってくるということであります。私たちの体を思いが支配していきます。そして言葉が支配していきます。関西聖書学校に卒業して1年間誰一人イエス様へと導くことができないでいました。家庭教師をしたり、また塾で教えたりして、コンタクトを作って、そして10人ぐらいの若い人たちが宣教師さんと一緒に生活してた、アルフレッド・ウィンロス先生の家で集会を持っていましたが、来るようになっていました。でも決定的にイエス様を信じるところまで導けなかったんです。でその時にウェールズの、あの英国のウェールズのバイブルカレッジを卒業した大学の先輩が帰ってきまして、そして最初の集会の時に自分の証しをしたり、短くメッセージして、今晩イエス様を信じないか、イエス様は素晴らしいぞ、お信じようぜと言ってですね、言ったら数人がイエス様をそこで信じたんですよ。彼らの救いのために私は一生懸命祈ってました。喜んだかというとそうじゃないんですよ。私は自分に絶望したんです。自分は召されてないかもしれないなと思いました。自分はダメだなと思いました。もう自分はちょっと大学にもう一遍行き直して、自分は学校の先生の方が向いてるかもしれないと、そうも思いました。眠れない夜がやってきたんです。でその時口で自分はダメだ言った時に、何かがガラガラガラっと自分の中で崩れていくのを感じました。言葉にした時に自分自身が本当にダメになっていくのを感じたんです。これは危ないと思いましたので、次の日に宣教師の先生に申し出て、関西聖書学院にちょっと行って、聴講していきたいと思うんですが、いいですかって言って休みをいただいて行きました。そして関西聖書学院に行ったら、今から私たちは鳥羽で、大会があるので鳥羽に出かけますけど一緒に来ませんかって言われました。韓国のチョ・ヨンギ先生がゲストスピーカーで招かれていましたけれども、その時に積極的に考えるということ、そして言葉の力がどんなに大切かということを語っておられました。そこで私は解放されたんです。あのまま自分の中に閉じこもって自分を見つめていたら本当にダメになってたと思います。口の言葉、とても大事なものであります。言葉は私たちの行動を、行動に大きな影響を及ぼすということを覚えたいと思います。何かまた挟んでおいていただいて、イザヤ書56章3節をお開きください。聖書の真ん中辺です。旧約聖書イザヤ書56章3節です。お読みします。主に連なる異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。カンガンも言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。まあ、時々教会でも聞くことがあるんですよ。枯れ木も山のにぎわいと言いますから、まあ、来させていただきましたとかですね。それは決して謙遜ではないということです。ああ、私は枯れ木だと言ってはならないと。主が語っておられるんです。ああ、神様は私なんか愛しておられない。私なんかも見捨てておられると。言ってはならないと。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと。見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいますと。それが主イエス様の約束であります。私たち自ら 不信仰を口にしてはならない。そのように戒められているわけであります。もう一度、第一コリント六章に戻りたいと思います。六章の19節、20節をお読みします。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。アーメン。私たちのこの体は神様の栄光を表すために与えられてるんだ。今、信じがたいことですけども、神様の宮として私たちは神様の御臨在を持ち運んでいる、かけがえのない尊い尊い存在となっているんだということです。私だけではない、あなただけではない、イエス様を信じた一人一人が神様にとってかけがえのない存在である。神の宮とされているというんです。あなたの体をもって神の栄光を表しなさいというんです。今日の3番目のポイントは、あなた方は代価を払って買い取られたっていうんです。イエス様が皆さんや私の代価を支払ってくださった。罪の代価を支払ってくださったということです。誰もが不完全なところがあるんです。誰もが罪人なんです。義人はいない、一人もいないと。ローマ書の3章に書いてある通りです。この私たちの負債をイエス様が十字架でご自分の命を捨てることによって払ってくださった。買い取ってくださったというんです。それによって私たちは天皇とお父様と和解することができたんです。平和を得ることができたんです。罪許されたんです。大手を振ってこの神様の前に私たちは出ていくことができるようにされたんです。もう子供というのは大胆なもんです。お父さん、お母さんって、これ食べていい？あれ買ってって。まあ、私、未だに覚えてますよ。4歳の時。父が、癌でですね、広島の日赤病院に入院してたんですが、まだ戦後、間もない、時の様子がですね、もう、あちこちに残ってました。もう、道路の脇もですね、もう、テントを張ったようなお店がいっぱいあってです、ね、そして、広島の川の横にはバラックがいっぱい立っていてですね、もう戦後の様子がそのまま残ってましたけれども、リンゴを売ってるところがあって、そのリンゴが欲しくてですね、あのリンゴ買ってって言ってですね、母が買わないので、道端に倒れてる。なぜかそれだけよく覚えてるんです。まあ、やんちゃな子供だったなと思うんですけども、本当に、断片的な、4歳頃のことですからね、断片的にしか覚えてないんです。その光景をまた、よく覚えてるんですけども、子供というのは親に対して、まあ、好きなことを言います。でも大胆に言います。子供、小さな子供が遠慮し始めたら大丈夫かなと思って心配しなきゃならないぐらいですけども、私たちも天皇とお父様の前に大胆に出ていけばいいんです。悲しかったら悲しいです。嬉しかったら嬉しいです。もう本当にこのお方の前で私たちは大胆に自分自身を言い表して、祈って、助けていただいたらいいんです。今日もし皆さんに何か必要があるなら、この方に大胆に祈ろうではありませんか。イエス様はおっしゃいました。あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。ですから今日私たちの問題が何であろうと、この方の前に祈って相談していこうではありませんか。私たちの問題は自分が賢くなりすぎて自分で物事を解決しようとして悪せくしているところにあります。クリスチャンが神様に祈るということを忘れたらもうどうしようもない存在です。もうただの人と変わりません。イエス様を信じているという意味が全くなくなってしまいます。大胆に私たちはこの方に祈るものでありたいと思います。今日最後4番目のポイントは、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。もう一度、私たちのこの体は神の宮であって、 神様の栄光を表すために与えられてるんだということを覚えましょう。小さなことでいいんです。ありがとうという言葉を口から発することで神様の栄光を表すことができます。微笑み、人々を喜ばせることで神様の栄光を表せることができます。もう赤ちゃんはもう本当に無力ですよ。多くの場合、こっちを悲しくさせる場合もありますけども、ワンワン泣いてですね。でもニコーッと笑って、ハハハハって、ちょっと面白い顔をすると笑ってくれる。それだけで嬉しくなるんじゃないですか。家中が、家族中が、その部屋全体が、赤ちゃんが笑ってくれるだけで、みんなを幸せにします。嬉しくします。同じように私たち一人一人が、もう、目を通して、口を通して、感謝を表すときに、喜びを表すときに、平和であるときに、それが周りの人たちに祝福を与えていくということであります。人をそしったり、陰口を言ったり、抽象したりするのではなくて、感謝をし、また励まし、そして私たちが自分の喜びを人々と分かち合っていくときに、それが祝福となっていくんです。ある銀行が金利 3.6% の時代に1億円の借金をしていました。相当な利子を払わなければならない時代でした。今は利子がね、割合少なくて済みますので、借金するにはいい時代でありますけれども、でも教会、この教会は1億円借りて教会堂建設をしたんです。ところが肯定部合が下がってですね、いくら下がったのか忘れましたけれども、50万円ぐらい教会が払いすぎてたんです。で、銀行がそれに気づいてですね、教会に、牧師のところに、謝罪にやってきました。すいません。金利が下がって、まあ、変動相場制、変動利率でですね、契約してたんでしょう。うっかりしてて、担当者がうっかりしていて、50万円余分に払っていただいてました。申し訳ありません。でも、この50万円をお返しするということが、手続き上ちょっとやりにくいので、利率をちょっとその分下げて、お詫びとして、徐々にお返しするという形を取りたいんですが、ということを言われました。それで役員会が開かれて、役員さんたちは、まあ、銀行が悪どいことをすることもないだろうから、信用してあげようと。そして、そのようにしてあげましょう。続いてこの銀行を使って支払っていこうということで穏やかにことを決めました。で、銀行の人は喜んでですね、まあ担当者処分するとかなんか大ごとになるのを避けたかったんでしょう。それでまあ事なきを得たわけですが、結果として利率を下げられて、まあずっと払い続けていって、最終的に約1000万円、安く済んだそうであります。それに銀行との良い関係を保ってたので、また借りるということも可能になったんでしょうね。まあ穏便にことを解決できたので、その祝福が与えられたというわけであります。私たちの日常生活の中でも腹立たしいことだったとか、明らかに相手の間違いだとか、いろんなことがあると思いますけれども、私たちは可能な限り穏やかに冷静に、そして、イエス・キリストのスピリットを持って問題の解決にまず当たらなければならないと思います。そのことをこの6章から私たちは教えられると思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今朝私たちは第一コリント6章から自分の体を持って神の栄光を表すように教えられました。どうぞ私たち一人一人をあなたが祝福し、助けてくださり、聖霊で満たしてくださり、信仰の歩みをさせてください。クリスチャンとして、信仰者として私たちが歩むことができますように、どうぞ助けてください。この世のいろんな考え方、主義主張はあります。しかし私たちは天国人とされた者として、神の言葉に立って歩むものであらしてください。人生の最後まで走り抜くことができるように、どうぞ助けてください。 イエス・キリストの名前によって感謝して祈ります。アメン。